知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は住宅用火災警報器必ず設置しましょうについて消防本部予防課の大塚さんにお話を伺います。大塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず設置が義務付けられていますので皆さんご存知かとは思いますが、改めて住宅用火災警報器とはどんなものか教えてください。
住宅用火災警報器は火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声による警報を鳴らして火災の発生を知らせてくれる機器です。種類については煙式と熱式の2種類があります。基本的には煙を感知する煙式をおすすめしています。とても大きな警報音が鳴りますので就寝中でも火災に気づくことができます。
ではなぜ住宅用火災警報器が必要なんでしょうか。まあ、先ほどのお話からも分かるとは思うんですがお話しいただきたいです。それから取り付けるメリットとはどんなことなんでしょうか。
はい、近年の住宅火災による死者の要因としては逃げ遅れによるものが半数近くで、中でも高齢者が約7割を占めています。社会の高齢化が進む中、逃げ遅れによる死者をなくすため火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器の設置が義務となりました。
早期に知らせるために必要ということですね。では住宅用火災警報器は建物のどこに取り付けるものなんでしょうか。
一宮市においてはまずご自宅のすべての寝室に設置が必要となります。2階の寝室がある場合は階段の上部にも設置を義務付けています。また台所には設置義務はありませんが設置を推奨しています。
わかりました。それでは住宅用火災警報器が役立った事例を挙げていただけますか。
一宮市で実際に発生した事例を紹介します。家族3人暮らしの世帯において就寝中に押し入れから出火し、父親が住宅用火災警報器の音で目が覚め、奥さんとお子さんを避難させた後、119番通報を実施し、火災による被害を最小限に抑えることができました。もし住宅用火災警報器が設置していなければ、火災に気づくのが遅れ、被害が拡大し、命の危険にさらされていたかもしれません。
そうですよね。聞いていてこの住宅用火災警報器が役立ったというこの事例重く伝わってきました。そしてこの住宅用火災警報器なんですが誰が取り付けるべきなんでしょうか。自分で取り付ける必要があるんでしょうか。
住宅の所有者、管理者、または占有者と定められています。したがって持ち家の場合はその所有者、アパートや賃貸マンションなどの場合はオーナーと借りている人が話し合って設置することになります。
そういうことなんですね。わかりました。では住宅用火災警報器を買うときに選ぶポイント、気をつけることはありますか。
購入につきましてはホームセンターや家電量販店、またはインターネットショッピングサイトでも購入できます。冒頭でもお話ししましたが煙式と熱式の2種類がありますので煙式をご購入ください。ただし台所に設置する場合には料理の際に発生する煙や水蒸気で誤作動をする場合がありますので熱式をお勧めしています。
なるほど、選ぶポイント伝えていただきました。そして時間が経つと点検や交換が必要になるかと思います。目安を教えてください。
交換については設置してから10年を目安に本体ごとの交換を推奨しています。 電池切れの場合でも本体の電子部品が劣化している可能性がありますので、電池の交換だけでなく本体ごとの交換をお願いします。また点検については半年に1回お願いします。点検の方法は住宅用火災警報器のボタンを押すか紐を引っ張るだけです。
わかりました。点検については半年に1回なんですね。我が家は全然やっていないなと思いましたね。ボタンを押すか紐を引っ張るだけなら簡単に点検できますね。
そうなんです。義務化から18年が経ち、すでに寿命を迎えるご家庭も増えてきています。いざという時に適切に作動するように半年に一度の点検、10年の目安に交換をお願いします。
わかりました。ぜひ皆さんも確認をしてみてください。そして以前、住宅用火災警報器の設置を手伝っていただけると聞いていました。今もこのような対応はしているのでしょうか？
はい、今でもやっております。一宮市消防本部では市内にお住まいの65歳以上の方を対象に住宅用火災警報器の設置を無料でお手伝いさせていただいております。65歳以下でも対象となる場合がありますので、お気軽に消防本部予防課までお電話ください。その他にも設置場所がわからないなど住宅用火災警報器に関するお問い合わせをお待ちしております。
わかりました。そして悪質な訪問販売があると聞きます。注意喚起をお願いします。
住宅用火災警報器や住宅用消火器、感震ブレーカーの悪質な訪問販売には注意してください。消防職員が販売したり販売を依頼することは絶対にありませんのでご注意ください。
わかりました。絶対にないということですね。では大塚さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、第24回一宮市防火標語が決定しましたのでお伝えします。最優秀賞に選ばれたのは中学生の大山龍さんの作品です。火より先、消すべきものはその油断です。
この火より先、消すべきものはその油断、なんとこちらは510点の応募の中から選ばれた作品なんだそうですね。
そうなんです。目に見える火よりも先に心の中の油断を消すという着眼点がとても素晴らしい、大変印象深い作品でした。
火より先、消すべきものはその油断、一人一人が胸に刻んでおきたい言葉ですね。
この標語をきっかけに油断しない心を持つことが火災予防の第一歩です。一人一人が油断をなくし火災のない街を目指していきましょう。
今回は消防本部予防課の大塚さんにお話を伺いました。大塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回大塚さんにお話しいただいた住宅用火災警報器必ず設置しましょうについては、広報一宮8月号13ページに紹介されています。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号0586-721280 0586-721280です。76.5 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、街、未来へ。Thank you.
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは生き生き健康づくり講座のお知らせです。日時は9月17日木曜日午後2時から3時30分。会場は微細庁舎6階大ホール。対象は市内在住の方。内容は医師による講話、細菌の腸活と大腸がんの話です。定員は先着80人。お申し込みは電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは西保健センター電話番号0586-634833 0586-634833 です。続いては認知症講演会分かって腸よ認知症のお知らせです。日時は9月12日土曜日午後1時から3時。会場はアイビル7階シビックホール。対象は市内在住在勤の方。内容は国立長寿医療研究センター老年学社会科学研究センター長の島田博之さんの講演などです。定員は先着で250人。お申し込みは電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151 0586-28-9151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に緑を守るためにご協力をのお知らせです。公園や街路に植えられている樹木は人々の生活に潤いを与えるだけでなく環境浄化や防災にも役立っています。樹木を日照りから守るために近くにお住まいの方は風呂の残り水などで朝夕の水やりにご協力をお願いします。お問い合わせは公園緑地課、電話番号0586-28-8634 0586-28-8634 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JS スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。